ロックフェラー帝国の中心に位置してきた商売？薬である。では、なぜ、薬への言及がないのか？ロックフェラーと200もの製薬会社との関わりに言及すれば、アメリカの一般教育財団と、その後、世界各地に設立された同種の慈善団体の設立の真の理由を暴露することになるからである。すなわち、ロックフェラー家は、他でもない一族の利益と権力の増大を図る最も有効な手段として、教育財団という名の慈善団体を設立したのである。そして、この教育財団を通して何も知らない大衆に薬の大量使用を崇拝する新しい宗教を押し付けたのである。もし、ホロヴィッツらの本に、ロックフェラーと製薬業界との関わりが述べられていたとすれば、おそらく無事出版されることなどなかっただろう。また、たとえ出版されたとしても、すぐ絶版になっていただろう。誤情報宣伝局。1960年代に入り、アメリカでは動物実験反対派の動きが再び活発になり、上院での公聴会なども開かれていた。医学、製薬、動物実験コンビナートにとって、この動きは目障り極まりなく、このあたりで、全国で最高の権威を誇る新聞市場で、すなわち、ニューヨーク、タイムズ、のことだが、この件に関する大々的な宣伝をする時が来たと判断した。国中の大新聞が、ニューヨークタイムズ、に歩調を合わせるのが慣例になっているからである。この時、全国医学研究協会 NSMR の指図を受けて、宣伝用の記事を書いたのは、ローレンス・ガルトンというフリーランスの科学記者だった。ニューヨークタイムズは彼の記事を日曜版に載せるという特別待遇を与えた。記事の信頼度が強調されたと大喜びした。NSMR は、後日、これを引き伸ばし光沢紙に刷って、イラスト入りの小冊子に仕立て、無料で各方面に配布した。その冊子の表紙には、ニューヨークタイムズ。1967年2月26日付日曜版より、と大きな文字で凛々しく印刷されていた。ガルトンの使ったテクニックは当時よく使われた手法で、実験動物は決して苦痛を与えられていないし、むしろ一般の動物たちより苦痛の少ない死を迎えている、と強調して、読者を安心させるというものだった。研究目的で解剖される動物には深い麻酔がかけられ、観察が終了すると意識が戻らないうちに死に至らしめられる。手術後も生かしておく必要がある場合の手順は、人間の手術の場合と同様である。すなわち、無菌状態での手術、術後回復の監視、可能な限りの痛みの除去。もしこれが本当なら、動物実験反対論者どもは、一体何を騒ぎ立てているのだということになるではないか。21年にもわたり、アメリカ中の動物実験研究室に足しげく通ったと公言しているガルトン氏に、今更こんな質問をするのも野暮かとは思うが、あえて聞かせてもらおう。あなたは、電気ショックで実験動物。それも予算さえ許せば霊長類を使うのだが、の心身を完全に破壊するまで行われるおびただしい数の神経生理学実験について、本当に聞いたり見たりしたことがないのか。また、猫の性行動、調査の実験について本当に聞いたり見たりしたことがないのか。この実験は、1967年時点で、全米20以上の大学で実施されていたもので、猫のペニスの神経を外科的に露出させ、簡単に言うとナイフで切り開く。猫が終末すなわち死に至るまで、絶え間なく電気ショックを与え続けるというものなのだが、お決まりの無痛実験。宣伝の後に、ガルトンは、さらにもう一つのよく使われる手法を出してくる。動物虐待に非難の声を上げているのは誰か？誰って、動物愛護団体に決まっているではないか。それならば、とガルトンは言う。昨年中にマサチューセッツ州で医学校や病院研究所で、実験に使われた犬は1万頭にも満たない。ところが、動物愛護協会によって35000頭もの犬が殺されたと発表されている。ここでのガルトンの絶妙な言葉の使い分けにご注意願いたい。実験には使われた。 愛護協会には殺されたと言っている。愛護協会は山犬、野良犬、捨て犬などの無用の苦痛を長引かせないよう殺したのである。このような数字と言葉のごまかしで読者を完全に混乱に陥れておいて、最後のとどめを刺す。病気とは残酷なものだ。重度の火傷、重い外傷、激しいショック、手術、予防接種、糖尿病や高血圧など慢性病の薬、心臓ペースメーカー。これらの研究は動物実験に追うところが大きい。ガルトンは臓器移植を入れ忘れているようだ。それにしても、ここでの彼の全ての主張は証拠を欠いている。したがって容易に完全な反論が可能である。最初の火傷を例にとって反論してみよう。火傷に対し、動物の皮膚と人の皮膚とは反応の仕方が異なる。動物は浮腫を生じ、人は皮膚クレを起こす。そして動物実験に追うところあってか、100年前と変わらず、ある割合以上に皮膚に火傷を負うと人は死ぬ。1980年、イタリアのソレントで開かれた医学会で、人工臓器の生みの親の一人で、パリのデュボス、教授の長年の協力者でもあるルイジス・プロビエリ教授が、10カ国から集まった数百人の医師たちを前に語った言葉に注目したい。生物医学研究は今や、動物に頼る必要はありません。コンピューターを使うべきです。伝統的手法に頼るのは有害無益です。というのは、人と動物の違いが、私たちをほとんどの場合、間違った結論へと導くからです。私たちは人工臓器が動物実験で試されずとも、直接、人間に使って大丈夫だということにすでに気づいております。例えば、心臓の弁、そしてベースメーカーです。これらは、まず人間で完全に機能するということが分かってから、どう、ものでもうまくいく、ということが追認されたのです。ラナツィオーネ。フィレンツェ。1980年10月5日。19世紀末に、今日でも使われている外科手術テクニックの大部分を考案したローソン・テートから、バリバリの現役 R.J. ベルチャー教授に至るまで多くの外科医たちが、前述のガルトンの記事で外科手術についての部分は全くのデタラメだと非難した。外科手術だけではない。彼の書いたことすべてが、非難の敵になった。ところが、ニューヨークタイムズは、押し寄せる抗議を全く取り上げなかったのである。1978年3月27日、ニューズウィークに、実験室の動物たち、というタイトルの長文の記事が載った。執筆者はピーター・グウィンとシャロン・ベグレイ。二人は相当な無理をして、動物実験という弁解不可能な行為の新しい逃げ道を探し出している。科学者にとって、実験に動物を使用することは、自然の秩序の一部だと考えられるのである。神が人間に動物の支配権をお与えになったという、旧約時代の伝統にまで遡る。と NSMR のサーマン・グラフトン博士が語っている。生物医学者たちも、彼らの扱う動物たちが虐待を受けているという批判に対しては、きっぱりとこれを否定する。ニューヨーク中の猫の半分は、我々の実験用猫ほどに人道的な扱いを受けていないだろう。とコーネル大学医学部のブルース・エワールド博士は言う。ほとんどの動物実験は有益であり、注意深く実行されている。厳しい規制の結果、動物の苦痛はかなり軽減されている。費用の増大、保護法の強化、そんな法は存在しないか、たとえあったにせよ実施はされていない。著者。そして、実験非難の声、という見栄の脅威にさらされて、研究者たちは、研究が有効で人道的であるよう細心の注意を払っている。1980年、1978年までは、誤情報宣伝局は世論をリードするマスメディアのトップに次のように働きかけていた。すべての動物実験は人類の幸福にとって必要不可欠である。しかも実験者に自然に備わった慈悲心によって動物は十分に保護され、事実上何の不利益も被っていない。ところが、権力側のこの言い分に対し、1978年に罪な着物の虐殺、 が実例をもって、完全な反証を提出した。彼らは、罪な着物の虐殺をすぐ絶版に追い込むのには成功した。しかし、動物実験反対派は、反対闘争の拠り所としてこれまでの倫理的道徳的論拠に加えて、堅固な科学的根拠を見出したのである。そこで、再び、NSMR の指令によって、長文の動物実験用語記事が新聞に出されることになった。今回ももちろん、ニューヨークタイムズ。である。反対派の亡霊を払拭するためには、動物実験のもたらす恩恵の素晴らしさを伝えるメッセージを、官壁なものに手直しする必要がある。これは難しい仕事である。さて、78年12月30、日付、ニューヨークタイムズ。の付録に、バトリシャカーティス署名の記事が出た。記事のタイトルは、体制側の姿勢が、67年頃のそれとはすっかり変わっているということを印象付けるよう工夫されていた。いわく、動物実験反対論。もっとも、反対はタイトルだけで終わりだったが、NSMR の編集者たちは実に巧妙だ。反対運動の高まりの起点を制するために、世論の変化を、他でもない実験業界自身の変化の影響だとしてしまったのである。多くの科学者の間にも高まっているこの危惧の発端は、科学者自身の発見の中にある。とカーティスは抜け抜けと言う。こんな白々しい文句を聞かされた後は、どのような文が続こうと驚きもしなくなる。ポリオワクチンから刺激反応生理学まで、数多くの重要な医学上の発見が、動物実験の成果であるという事実には疑いの余地がない。このいつもの擁護派の決まり文句、罪な着物の虐殺にその多くを引用したように、その虚偽性は医学の権威者たちによって明らかにされてきたのだがを述べた後、カーティスは次のようなことまで書くことを許されている。ただし、ほんのわずかでも否定的ニュアンスは匂わせないよう注意した上でのことだが、今日、よく行われる心理学実験に学習させられた諦め、ラウンドヘルプレスネス、と呼ばれる状態がある。檻に閉じ込めた動物に様々な電気ショックを与え、その動物がショックを回避する方法を次々と学習するよう仕向ける。最終的には動物は床に横たわって、ショックを受け身的に受け入れるようになる。研究者、ハコの学習させられた諦めの状態と、人の響き状態との間に何らかの同一性を見出そうとしている。この非人格的な冷たい書き方は、自称、研究者たちの研究論文に相通じるものではないだろうか。例によって、この記事のどこにも製薬業界の私利私欲や、動物実験は必然的に人体実験につながるという恐るべき事実などについては全く触れられていない。人体実験は現実に、主に公的施設に収容されている孤児や貧しい老人たちを対象に行われているのである。この種の実験を資金的にバックアップしているのはロック、フェラー関連団体である。この記事は、リーダーズダイジェストに転載された。リーダーズダイジェストは毎月の発行部数が全世界で2000万部、読者数1億人と豪語しているロックフェラーの息のかかった雑誌である。このカーティスの動物実験の記事の掲載された国際版1980年3月号アメリカ版では2月号を検討してみると、非常に興味ある事実に気づく。リーダーズダイジェストを開いてみると、まず特等席の第1ページを占領しているのは、ロックフェラー傘下のブリストル・マイヤーズ社の官房薬コムトレックスの広告。そしてそれに続く最初の6ページ全部が、薬と化粧品の広告で埋まっている。7ページ目にはドライヤーの広告があり、その後、ようやく本文が始まる。これが2ページ分の記事で、タイトルが医薬界だより、内容は医薬研究や新薬、新しい治療法などの称賛に終始する。この号に関して言えば、前述の6ページに加え、さらにあと27ページ分が化学工業関連製品石油化学、農業化学関係が少々あるがほとんどは薬と化粧品の全ページ広告に当てられ、これらで雑誌全体の広告の大部分を占める。化学工業に無関係の広告ページもあるにはあるが、後ろの方に追いやられている。さらに、前の方の1ページは、かのご情報宣伝の大本山、 ブリタニカ大百科事典のための指定席になっている。この百科事典は近年、ロックフェラー傘下に入ったが、それ以来、医学関係項目を、医薬品取引に有利な方向へと全面改定を行った。世論の買収、マスメディアによる虚偽、歪曲、弾圧といった周到で組織的な情報操作は、独裁政権下においてよりも、いわゆる民主的と言われる社会においての方がはるかに立ちが悪い。独裁制社会では、国民は、マスメディアに表現の自由がないということを知っているために、政府発表のニュースはすべて割り引いて受け取るべきものと承知している。それに対し、民主社会では、ほとんどの国民は、もし異なったニュース源から出た情報の内容が同じであれば、それは真実だと考えてしまうだろう。彼らは、すっかり騙されているということに気がついていないだけなのである。ニューヨークタイムズ、いや、リーダーズダイジェスト、のようなマスコミ界のメジャーが、動物実験の必要性に反駁を加えるような情報は流さない。というのは何もアメリカに限ったことではない。国全体が科学、医学権力の支配下に置かれている国ではどこでも同じような状況だと言えよう。南アの例。南アケープタイムズ。1977年6月28日付市場で、クリスチャン・バーナード博士は、動物実験反対論者に挑戦を試みた。医学が実験動物を使用することなしに、これまでいかにして進歩してきたか、また将来どのようにして進歩できるかを証明せよ、と迫ったのである。この挑戦を、南アの動物、実験反対同盟、サーアペアが受けて立ち、回答を送った。しかし、バーナード博士の原稿は検閲しなかった、ケープタイムズ。が、回答の方は入念に検閲し、核心となる部分をほとんどカットして骨抜きにしてしまったのである。ヨーロッパ中の体制派の新聞は、ケープタイムズ。と同様の編集方針を取っている。反対派側が流したいと思う重要な情報は、大抵、検閲の網に引っかかってしまう。フランスの例。1977年7月29日、パリの日刊誌、ルフィガロ。に JP 欠田教授の署名入りで、モルモットか人間か。という記事が載った。これはタイトルを見ただけでもお分かりの通り、嘘情報と決まり文句の羅列に終始した動物実験参加であり、現代医学の最大の誤謬が最高の成功の誤。特に紹介されている文である。動物実験のおかげで人類が救われたという、いつものあれである。ルフィガロ。には反論の投書が殺到したらしい。しかし、市場に取り上げられたのは、そのうちたったの2通。それもズタズタにカットしての採用だった。1通はフランスの動物実験反対同盟の会長からのもの。そしてもう1通は私のものだった。私自身かなり努力して簡潔に書いた文だったにもかかわらず、主要な部分はほとんど、削られていた。例えば、ごく最近フランス語で出版した動物実験に関するテクニカルリポート、を希望者に無料で送るという申し出を書き添えておいたのだが、もちろん削除された。このリポートには、他の様々な情報とともに、動物実験を科学の失策だとして糾弾した各国の150名に上る医学界権威者の言葉を引き、用してある。他の欧米諸国の主要新聞も、これまでのところ、反対運動に対する扱いは、上記2例とほぼ同様だろう。しかし、なんといっても、政府と科学医学コンビナートとの慣れ合いが最も露骨に出ているのは、フランス、ドイツそれにイタリアだろう。フランスとドイツでは、最も有力な宣伝媒体であるテレビが、国家の独占事業であり、イタリアも、テレビ事業に対し、政府が主導権を握っているからである。これらの国のテレビで放映される討論会まがいの番組で動物実験がテーマになったことがある。編集部によって多少種が加えられたなどという程度のものではない。完全な事実の歪曲になってしまっていた。1981年5月、フランスで大々的な討論番組が放映された。出演者の顔ぶれを見ると、実験支持派にはそうそうたる科学者。恐れた。一方、反対派の方は、科学者。を向こうに回して堂々と渡り合える人材が注意深く排除されていた。反対派代表として選ばれたのは、ブリジット・バルドー、新聞記者。 映画制作者。それに、サリドマイド悲劇に関しては何も知らないさもなくば知りたくない。ため、討論会の真中ほとんど無言を通したホメオパシーの医者。といった顔ぶれだった。そこで、動物実験者たちは、思うがままにあらゆる偽情報を1600万人の視聴者に伝えることができたという次第である。